ございます。ご起立いただいて、正位543番を。 コリントの信徒への手紙2章の12節から17節です。新約聖書327ページです。お読みいたします。コリントの信徒への手紙2章の12節から17節です。私はキリストの福音を伝えるためにトロアスに行ったとき、主によって私のために門が開かれていましたが、兄弟テトスに会えなかったので、不安の心を抱いたまま人々に別れを告げて、マケドニア州に出発しました。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいます。救いの道をたどる者にとってとっても、滅びの道をたどる者にとっても、私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りです。滅びる者には死から死に至らせる香りである。救われる者には命から命に至らせる香りです。このような務めに誰がふさわしいでしょうか。私たちは多くの人々のように神の言葉を売り物にせず、誠実にまた神に属する者として神の御前でキリストに結ばれて語っています。お祈りいたします。天にいらっしゃいます、父なる神様、厳しい寒さの続く中、この聖日の明日、私たち一人一人をこのところに招いてください。礼拝を守れますこと心から感謝いたします。今朝も鈴木京子先生によって礼拝を、御言葉の解き明かしをいただきますこと感謝です。どうぞ先生の上に御霊を豊かに注いでくださいますように、聞きます者の耳と心を開いて十分に御言葉を受け取ることができますようにお導きください。このところに差し支えのために出席できない方、また久しく安岡教会においでになれない方々を覚えて、何より主が御そばにいてくださいますようにと祈ります。この礼拝を主の御手に委ねます。イエス・キリストの御名によってお祈り申します。アーメン。賛美歌332番をご起立いただいて歌いましょう。
Oh, コリントの信徒の信徒への手紙の2を順を大体追いまして御言葉を聞いておりますが、今日は2章の12節から。この前も申しました、いつも申しますけど、パウロはコリントの教会をとても愛していました。各地に福音の種をまいて、それを伝え教会を建てましたけども、ずっとそこにいるわけではない。自分が伝えたことが正しく伝わっているかということがいつも不安でした。自分がいないために他から入ってきた指導者たちがパウロの述べ伝えたことを、あれはおかしいとか、いろいろと言う人が出てくるんです。偽教師っていうのがいました。パウロは自分が伝えた福音がしっかりと根付いているかどうか、非難されてないかと安らぎがありません。彼はトロアスにとどまってマケドニアに渡ってしまいました。しかしそこでテトスに会い、コリントの教会がパウロを信頼してパウロの教えをしっかりと守っていると知らされました。そこで14節、今日の2章の14節、神に感謝しますと言います。そして神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいますと言います。自分はキリストによる勝利の行列に連なっているという思いがきました。古代ローマでは戦争に勝利した時に凱旋行列がなされます。凱旋将軍がローマに帰ってくる時は、おびただしい敵の勝利品や鎖につながった捕虜たちがその後ろに続きました。その中に香りが入った香炉を振りながら歩いている祭司たちがいたそうです。また道にも香が焚かれていた。良い香りを漂わせていた。その代わりは人々を喜びに満たします。神はいつでもキリストによる勝利の行列をなさるのだ。そしてキリストを知る知識の香りを放ってくださっている。キリストを知るっていうことはキリストによる救い、つまりフィリピの信徒への手紙の3章の8節に、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っている。私はキリストを知ることで今までいろんなことに価値を見出してた。この世のことは全部損だと、何の役にも立たないっていうふうに思っているほどに素晴らしい。この世の知識とは全く異なったものだというのです。キリストの弟子たちはキリストのことを述べ伝えました。それをキリストを知る知識の香りを放っているという言い方をします。そればかりではなくて、 私たちはキリストの香りなのだというのです。その香りは滅びる者には死から死に至らせる香りであり、救われる者には命から命に至らせる香りであるといいます。そうなんです。凱旋将軍がおらかに行列をなした時に、いい香りをいっぱい漂わせる、勝利した者たちには素晴らしい命から命に至らせる香りであるけども、奴隷として連れてこられている人たちには死に至らせる香り、良い香りにもかかわらず自分たちはこれから殺されるに違いないっていう思いで従ってますから、その香りが本当にいい香りではない。そういう意味でその香りはキリストを信じ受け入れる人には命から命に至らせる香りです。しかし受け入れない人には死から死に至らせる香りなのだ。奴隷たちがそのようにそんなものは嗅ぎたくないって思うぐらいに死に至らせる香りになる。そしてそういう務めは誰がふさわしいでしょうかということです。パウロはキリストを伝え福音を利用して私腹を肥やしているっていうふうに言われてたんですね。まあ皆さんから献金を集めてエルサレムに送ったりいろいろしたんですけども、そういう言われ方、まあ、いつでもですね敵がいるものです。邪魔する人がいるものです。いつも純粋にものを見ることができない人がいるものです。私もよくいろんなことを言われてきました。一生懸命でやるんですけども、それは街道建築のために一生懸命やって献金してくださいっていう言ってもある人なんか、 あの人は医者の娘だから援助があるんだとかって言ってですね言われたことがよくありました。私はなんでそれがつきまとうの、私は何も援助もらってないと思いますが、いくら言ってもそういう目で見られる。それから自分の名誉のためにいくつもつくまたつく、街道建築です、あんた好きやなっていうふうな言い方をするんですね。なんで好きでね、そんなことができるのか、なんか自分がこれだけのことしてるよっていうためにするような言われ方もします。物々の取り方っていうのはいろいろあるだけど、いつか神様が明らかにしてくださると思いましたけども、本当に物事の捉え方は様々であります。パウロは多くの人々のように神の言葉を売り物にせず、誠実にまた神に寄り添い、神の側に立って神から使わされたものとしてキリストのしもべとして私はこんだけ一生懸命のことする、まあそういう意味でやっぱり大変なところに赴任しますと、なんでそんなことできるんだ、それこそ何かバッグがあるからそんなことできるんだとかね、いろんなことを言う人がいます。でパウロもそうでした。どうしてそこまでしてキリストのことを伝えるんだ、何か甘い汁があるに違いない。そしてまたそういう動きをしている偽キリスト預言者がいたようです。偽教師が、そこがいつも何か 付きまとうの。この世の中は本当にそういうことです。そこまで命をかけても死にそうになってもどうしてそんな過酷なことができるんだと思うんですけども、それは自分がやろうと思って自分の名誉のためにやったらできるはずはありません。それは神様に捉えられ神様にさせられるからできるわけです。雄弁家や哲学者や有名な教師たちは自分の現実を売り物にしていたようです。そうではない、クリスチャンの生活は私はこうしましたああしましたということではなくて、神様がこうしてくださった、そういうふうにさせてくださるという歩みです。そのことがキリストの香りだと言えます。しかしなかなかキリストの香りだということができない。あの人は教会に行って信仰を持ってるのに不平ばっかり言ってる、人の悪口ばっかり言ってる、そういうことがいっぱい弱さのためにあります。救い主として受け入れて歩んでるけれども、私はクリスチャンとしてふさわしいのかどうか、自分が罪深い価値のないものだ、だから神に従えないとかっていうふうに下を向いてしまう人もいっぱいいます。長い間教会生活をして救われているというよりも他の人より特別に、そして長い間教会生活して救われているから他の人と違うんだ、今度は自分を特別する人が出てきます。クリスチャンじゃない人は分かってないんだっていうふうな言い方をする人が出てきます。また黄泉を鳴らすことができない人もいますし、祈ったら与えられるはずなのに何も良いことがない。この前もですね、ある会に行ったら私は神様が分からない、その前にですね、昨日夜中に血圧が上がってどうしようかどうしようかと思って、もう本当にドキドキしてどうしたらいいかなって、もうその人は元看護師さんなんだから処置の仕方が分かるはずですけども、お薬を慌てて飲んだ、でも本当にすごい不安だった、あ、祈ったらいいんだって言ってですね、お祈りしたら朝下がって少しこの会に出られないなと思ったけども、血圧が下がって癒されて来ることができました。その証をしながらですよ、私は神様がわからないっていうおっしゃる、長いこと教会に行ってて分かってるじゃない、そこに神様がなさったじゃない、それを認めることが神様が分かるってことよって言ったら、そうかなって言ってね、なんか本当にね、こう現実のことは現実のことで神様は別にいらっしゃるみたいな言い方を何十年も教会生活してた方がおっしゃるので、私は本当にそんなものじゃないよ、いつも神様が答えてくださって祈ったら与えられた、あ、神様ありがとうって言ったら神様っていつもそばにいらっしゃるってことが分かるのよっていうふうに言うんですけど、何しろ確信が持てないとか神様を愛せないとか、私は何も分からない、神様は分からない、あの人の方が信仰深いとかっていうふうにずっと言う人がいるんですね。それは良い香りじゃなくて悪臭ですね。ですけど私たちは弱くて汚れていてなかなか従えません。良い身を鳴らすことができない、 神を愛せない、従えない。しかしこの弱い汚れたもののために十字架にかかってくださった。ご自分の御子を十字架にかけ、イエス様が血を流すことによって、その汚れたもの、弱いものが清められ強められ、神の子としての資格をいただくのです。そこに立ち返るときに、私たちは良い香りを放つことができる。神様に従おうと精一杯歩んでいる人は良い香りを放つことができて、命から命に至らせる香りを放つことができる。人々をも幸せにする、救いの中に入れることもできる、そういう働きができるっていうことが、命から命に至らせる香りなんだっていうふうに言われます。なかなかそういうふうにしようと思ってもできません。しかしさっき言いましたように、弱かった、なんか祈ってて、あ、こんなものが許されてるんだっていうふうに思ったら、それは神のことされた。その時に、あ、こんなものが許されてる、神のことされてるっていうことを喜ぶ時に、香りを放つことができるのです。香りを放っている人がいっぱいいますけども、今日は三浦綾子さんのことと思い出しました。小学校の代表教員となってなりましたけども、結果カリエスを併発し、13年間入退院を繰り返されました。幼なじみの前川忠さんっていう方がね、そういう、本当そういう人がいたから救われたんですが、なんとかして、救いたい、助けたい、まあ、その間に自殺未遂もあったそうです。だからその前川さんはいつも病院に来て真剣に伝えました。本当に生きてほしいって切に願いました。彼の真剣な姿に心打たれた綾子さんは、彼をそこまでさせるキリスト教徒は何、どういうことかと手探りで求め始めたそうです。そして信仰に導かれて、本当にここに救いがあって、彼をそういうふうにしたのは聖書だったんだっていうふうに思いました。不幸なことに、でも前川さんは信仰を見、綾子さんを信仰に導いて早く天国に召されました。1964年教師を辞めて雑貨屋の一主婦としてですね、歩いていらしたのが、雑誌のホームに評点を出しました。そうすると700人の応募があったそうですけど、その中にトップで選ばれて、そして一躍有名になりました。その頃前川忠さんの弟とよく間違えられたほど、本当に生き写しの三浦光代さんとの出会いがあって、いつも口実筆記をなさったそうですね。多くの病もその後に終わります。しかし40年間数々の著作を世に送り出されました。いまだに三浦綾子さんの本を読んで聖書を読み出して、教会に行ったとか救われたとかいう人がたくさんあります。 木村彩子さんは現在と許し、そして反戦、戦争に反対するということをテーマに一つ一つ書いておられ、たくさんの本が出ています。ある教会なんかは三浦彩子さんの作品をずっと読書会で読んで、そして未信者の人もお誘いして、それを伝道の導きの手段っていうか、手段っておかしいですけども、そういう運動を始めた人もいます。それも大きな働きになるなと私は思います。いまだに三浦彩子さんの歩みは命から命に至らせる香りを放っている。私たちはそこまでなれませんけども、しかし神様に許されて、こんなものが神のことされたっていう思いを時々って思って歩む時に、キリストの香りとなってきます。そしてそれは周りの人を救いの道に導く、命から命へ至らせる香りになるのだと言われます。いくらそういうことがあっても、それを受け入れようとしない人は死から死に至る歩みになるのだとパウロは言います。パウロはいろんな戦いの中でキリストに救われた喜びを本当に伝えていきました。それは凱旋将軍が勝ち誇って、こう入場してきたよ、イエス様によって救われた、私たちは勝利者だという思いで、戦いの中からいつも戦いながら歩んでいくパウロの言葉です。私はここでですね、パウロでも自分の言葉が伝わってるんだろうかって不安であったって書いてますね。不安を持ってたんだ、もうそれでいいってしないでですね、いつも心配していたっていうところに共感しますし、そしてそれが伝わってたっていうことに関して、また神に感謝します。なんと率直な人でしょうと、ペトロもそういうところがありますけども、パウロの生き方、パウロの手紙を読んでですね、なんかこういつも励まされ、助けられて、神様に捕らえられた人だからこそ夢中になって伝え、キリストを伝えてきた、その歩みがキリストの香りの香りだと言わせたのでありましょう。お祈りいたします。天の地なる神様、寒い日が続き、インフルエンザも流行って大変な世の中でございますが、今日またそれぞれを守って導いて押し出してくださって感謝です。パウロがあなた方はキリストの香りだと言いました。自分のことを顧みるときに、それどこではない悪臭を放つような歩みだとしか思えません。しかしふとあなたに祈り見上げたときに、こんなものが許されている、救われている、用いられているという喜びを持つことができます。それが香りだとおっしゃって本当に感謝であります。私たちはいつも私神様から話そうというサタンが押し寄せて、いろんな思いを、否定的な思いを持ってきますが、それを退けて、神様が私たちをどんなに愛してくださっているか、大切にしてくださっているかということに目を留め、 気づき、正々堂々と喜びを持って歩むことができますように。そしてキリストの顔でによって周りの人、命から命に至らせる歩みができるようにと心から願います。世の中は本当に乱れに乱れ、いつ戦いが起こるかわからないようなこと、いつも報じられ、私たちは不安であります。オリンピックの中でなんだか緊張感が走るような政治的な雰囲気が相満ちておりますが、神様どうぞ無事オリンピックが終わり、このことがきっかけで世界の人たちが一つ心になって喜べる、特に北朝鮮と朝鮮の関係が回復できるような歩みに導いてくださるように切に願うものであります。世の指導者たちが己の思いにとらわれず、何が平和であり何が真実であるか求める姿勢になれるようにと、あなたがどうぞその方向にしてくださるように心から願います。苦しみの中にある人、また雪によっていろんな悲しい思いをし苦しい思いをしている人が未だにいらっしゃいます。その一人一人助けを与えてくださり、大事な人を亡くした人が何人もいらっしゃる、その人たちに慰めて励ましを与え、解決を与えてくださるように切に願います。一週間の歩み、どうぞ私たちの体を守り健康にし、そして隣人に使える器にしてくださるようにと願いつつ、主の御名によって祈ります。
献金の時を待ちます。ご準備のある方はお願いいたします。お祈りいたします。寒い日が続いておりますが、健康を与えられあなたの御言葉をいただきました。キリストの良い香りがどうぞ私たち一人一人からまた放たれますように、多くの方々にその香りが、良い香りが届きますように、一人一人を強め導いてください。今週一週間この御言葉で支えられ、また健康が与えられますように。今集めましたものはあなたからいただいた恵みです。御用のために用いてください。ご祈りの感謝と祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
賛美歌358番をご一緒に歌います。
父である神と主イエス・キリストから、兄弟姉妹たちにありますように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にありますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。